7月30日木曜日、今日の天気は曇り一時雨。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時になりました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新葉一華です。
日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、この後8時まで生放送です。直前で辛坊治郎さんの番組の番宣が流れてましたけどもFM への憧れ、
いや
あそこにエコーかける必要ねえな、ね、
FM をディスってますよね。なんだと思ってんですか FM を。
しかもさ、すごいステレオタイプな FM って
そうね、ああいうい
や
みたいな、ね、ひどいな。
なんでタイトルコールもことさら AM っぽさをアピールして
ますね。ウィルンダスシリーって始まり
ますから ステイチューンみたいなねお聞きくださいっていうのが AM な感じ
ですね。そうですね、そうですね。
今日もご愛顧いただければと思います。はい、ぐずついた天気が続いてまして、もう私毎日ですね、外出るときにもう気象レーダーを見ながらですね、おこの5分10分だったら雨が降らずに行けるかもしれないって言ってこうずっと見てるんですよ。うん、というのもですね、私前から話してますけど、都心によく置いてある赤いチャリンコ、シェアサイクル、はい、あれを使ってですね、いろんなところに行くことが多いんですが、今日産経新聞の社会面にですね、このシェアサイクルも含めて自転車活況っていうニュースが出ておりまして、コロナで電車に乗るのが嫌だって人が結構いると、まあ3密じゃないかっていうね、お医者さんなんかに行くと電車の中ってみんな黙ってるから結構感染のリスクはさほど高くはないんだよというような指摘もあるんですが、まあ一方でですね、やっぱり人がいっぱいいるところにはあんまり近づきたくないよねっていう人が自転車に乗ってると。これね、その赤いチャリンコは専用アプリがあって、はい、でどのぐらい自転車が余ってますかっていうのがですね、リアルタイムで出てくるようになってるんで、もうそれもよく見てるんですけど、うん、最近ね、ないことが多くて、
あら、争奪戦が激化してますね。
激化してるんですよ。これこの自転車で通勤する、あるいは営業に行くとかそういう人が使うのが一つと、うん、あとね、デリバリーサービスで、
は
あ、あれ自分の自転車使ってる人も多いんですが、赤いチャリンコ使ってる人も多くてね。
あ、そうですか。
それと私みたいな暇人と三つどもえの争奪戦っていうのを毎日繰り返して、そう、最近ね、予約機能っていうのがそのアプリにはあるのよ。で、20分間で、20分間はキープしててくれるっていうのがあって、もうね、それを使いこなしながら、あと1台、じゃあこれみたいな。そう。もうね、目を皿のようにして、レーダーと、この赤チャリの在庫と、見ながらですね、どこに行こうかなっていうね、もう取材ありきじゃなくて自転車ありきみたいな生活になっております。さあ、朝刊各紙入ってまいりました。今日はですね、昨日の判決についてというのが一面トップのところが多いですね。朝日新聞です。黒い雨、区域外も被爆者、国の線引き不合理と、広島地裁が初の判断を下し、84人全員への手帳の配布を交付を命じたということです。広島への原爆投下があって、その後にですね、黒い雨というのが降ったと。原爆が投下された後にすすなどを含む黒い雨が降ったということなんですが、まあ、これに多量の放射性物質が入っていて、それで被爆したという方も非常に多かったということが言われております。で、この黒い雨、激しく降った地域とそうじゃなかった地域があり、そして、さらにですね、その外側降っていない地域でもやっぱ放射性物質は雨に乗っていくだけではないので、後に原爆症とされる症状が出た人たちもいて、まあ、そういった人たちが雨が降った降らないで、被爆者の認定をするというのはいかがなものかということで、裁判が行われていた。で、その判決が昨日広島地裁で出たんですけれども、国の線引きは不合理であるということになったと。まあ、これに関して菅官房長官は、今後の対応については関係省庁、広島県及び広島市において判決の内容を十分精査した上で検討をしていくというふうに言い述べたということです。まあ、これ原告の方々の、ね、年齢も非常に高いというようなこともあるので、結論急がれるというようなことが出ております。毎日東京3紙が同じトピックで一面トップを取っています。 そして読売新聞はですね、医療情報デジタル共有ということで、マイナンバーカードを使ってで、検診だとか手術歴だとかあるいは服薬などのデータ医療情報を、治療や予防に生かす取り組みを今後2年間で集中的に推進するということであります。だからこれ電子カルテとまではいかないんですけれども、それに類似するような、医療情報をマイナンバーカードを使って、やり取りをするというものであります。これは誤解しちゃいけないのがマイナンバーカードの中にデータが入るというものではないと、マイナンバーカードそのものは、これの中にデータを入れるというのは基本的にはないというのがこれ立て付けになっていて、このカードを契機として、いろんな情報がそこに例えばサーバーに行くと引き出せるような形にすると、ある意味ですねカードキーみたいなものとして使うっていう感じになるわけですね。で、そこで使っていくということなんですが、いや、これそれこそですね、先週の金曜日に特番をやった時に、お医者さんとね、電話をつないでちょっと話したんですけれども、ミークリニックの宮田先生という方と、いやそれこそだからマイナンバーとかを使って本当は電子カルテのやり取りまでできるようになれば最も早いと、結局今その自分がどういう医療を受けてるかっていう情報は自分自身にしかデータの統合というのができない状態になっていて、例えばその他の病院に行った時に新しく一から初診でデータを取り直して、カルテを作っていかなきゃならないと、でカルテのやり取りっていうのは、個人情報も含めるんでなかなか難しい上に、これ電子カルテは各社で様式バラバラでこれを統合するのが難しいと、これ東京都医師会の人とかにも聞いたんですけど、その様式の違うデータを統合して相互に閲覧できるようにするだけで、結構大変で、それのためのソフトをこう作ってアプリを作ってみたいなことをですね、こう一生懸命やってたみたいな話を、最近になってようやく互換性が出てきたんですよみたいな話を聞いたことがあるんで、いやこういうところもですね、こう変えていかないとっていうか、結局それって医療を受ける我々にとっても不都合が増えるっていうことにもなりますんで、技術革新が進んでいくんであればそういうところも早くケアしてほしいなというふうにも非常に思います。それから産経新聞は国内でコロナの新規に確認された感染者数が初めて1000人を超えたと、昨日大阪221人、東京も250人、さらに岩手でも初めて確認されたみたいな、話が出てきております。そして日本経済新聞は外食店の業界今日について、1000店以上が閉鎖ということが出てきております。長期低迷に備えて、早めにお店を閉めると再三店舗を閉めていくというようなことが出てきていると、確かに最近張り紙だけしてあって中も抜けの殻みたいなお店増えてきたなって、こういうのは今後の経済低迷の前兆になるよねっていう話なんですが、そのあたり経済については今日のコメンテーター明治大学准教授で経済学者飯田泰之さんに後ほど聞いていきたいと思います。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン、ニュースについてのご意見をお待ちしております。今朝のコメンテーターは明治大学准教授で経済学者飯田泰之さんです。取り上げるニュースですが、まずはコロナの経済への影響、アメリカの FOMC、 日本と ASEAN の関係、アメリカとオーストラリアの2+2、外務防衛担当閣僚会議、さらに GoTo キャンペーンというあたりを取り上げます。ここが気になる今日はですね、ネット上からの記事のご紹介です。CNN はですね、昨日の夕方日本時間に出していた記事なんですけれども、航空自衛隊、中国からの絶え間ない圧力に直面という記事が出ています。那覇でですね、スクランブルを、緊急発進をですね毎日やっているという、航空自衛隊のパイロットの方へのインタビューを中心として作った、結構しっかりと見せるという形のですね、ドキュメンタリー映像でもあるんですが、1日に2回以上ですね、そのサイレンを聞いて待機室から跳ね起きて、戦闘機に乗りすぐに上空に飛び立っていくと、で、日本の領空に侵入してくる可能性のある国籍不明機に対して、進路妨害、インターセプトをしていくんだという話なんですが、私この記事でへーと思ったのはですね、去年度、自衛隊が行ったスクランブルは947回、その大半が中国空軍の戦闘機が相手だったということなんですけど、世界中を見渡してもですね、西側諸国で、これだけのスクランブルをやっているという国はない 例えば NATO 諸国27カ国あってそれを全部合わせたって、日本の半分にも及ばないと、そんなだったのっていうですね、ところで、ね、だから相当な厳しい環境にいて、でしかもちょっと前に報道がありましたけれども、もう今までだったらこう防空識別圏という領空の外側にあって、ここまで入ってくるとこのまままっすぐ行ったら領空侵犯をするぞっていうようなところまで来た段階で、航空自衛隊のスクランブルをかけるという運用だったんですが、去年あたりからですね、もう中国のその福建のあたりから飛行機が上がったぞっていう、戦闘機が上がったっていう瞬間からもうすでにスクランブルかけて、未然に防ぐ形に変えているということで、まあ、それもあって出動が相当増えているということもあるんですけれども、そしてこの記事の結びのところにですね、オーストラリア空軍の元パイロットで専門家のピーター・レイトン氏という方のコメントが載ってるんですけど、この中国の意図について、常に自衛隊を緊張状態に置き受け身に回らせ、機材や乗員が疲弊するのを狙ってるのではないかと指摘と。これは尖閣周辺で100日を超えてずっと接続水域にいる中国の公の船公船もそうだし、沖の鳥島に来て、違法な調査活動を行っていた海洋調査船もそうだし、これだけ広い EEZ を持ち、そして、それに付随する空域を持っているという日本に対して徐々に体力を削るようなことをやってきていると、なぜこれを海外のメディアは報じ日本は報じられないのかということも含めてですね、危機はすぐそこにあるということを非常に感じる記事でありました。気になるニュースをご紹介しました。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン。まあそんな中ですね、マスクについてっていうのがかまびしいんですけれども、ツイッターでいただきました。さてとりあえずさん、マスクが必要な方の声がなかなか報道されませんよね。これマスク延期が決まれば、マスクの配布延期が決まれば、今度はじゃんじゃん報道されるんじゃないでしょうかと、おーいただきました。まあアベノマスクと揶揄されてっていうね、いろんなところの記事にも、あるいは放送原稿にも載って、ますけれども、一方で最初に配った時にはあれが元で、値段が下がったりとか市中にマスクが出てきたっていうのはデータを見るとわかるんですけれどもね。で今後の話でメールでもいただいていたんですけれども、これ、笑顔で神崎さんが、海外見ると今になってマスクしてる人増えましたよねと、例えばトランプ大統領とかと、ヨーロッパやアメリカで引き合いが強くなってきたら日本に帰ってくるマスクってまた減ってしまうんじゃないでしょうかと、そのため未然に防ぐっていう意味もあるんじゃないかという指摘もあって、確かに国産で一生懸命賄おうとしてますが、なかなかそこがうまくいかないというのもあって、まあそのマスクなんかもそろそろ出てきているという話もあるんですが、まあ、今後の需要と、ヨーロッパやアメリカ第2波第3波が心配なんてことも考えると、早め早めに手を打つっていうことも必要なんじゃないかと、まあ、また足りなくなったら大騒ぎするっていうよりは、多少批判があっても今配っておいてもいいんじゃないかと思うんですけれどもね。さあ、次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝は明治大学准教授で経済学者飯田康之さんです。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。今ね、レストランバスの話をしたんですけれども、はい、本当飲食業界っていうのはあの手この手使ってね、大変ですよね。
ただまあやっぱりですね、デリバリーに移行するとか、デリバリーを活用するというふうに言われてますけれども、はい、このデリバリーってリザヤすごい薄いんですよね。で、例えばまあ、ウーバーイーツなんかを使った場合は、3割以上手数料。は
い
は
い
は
い、おー、そんな持ってかれちゃうんですか、
ね、はい。
3割か。
で、さらにですね、ある程度、値傘の店、値段が張る店だと、やっぱりアルコールが出ないことには、稼げないと。
そうですよね。
ですから、実際のところデリバリーは、もう、もともとデリバリー専門店だとか、デリバリー対応で店自体を作ってるっていうお店以外は、
はい、
まあ、ちょっと自粛期間であれば、既存のお客さん、今までのお客さんをつなぐという意味では意味あったかもしれませんが、収益源にはならないですね、ちょっと。
まあ確かにお店見ててもね、結構忙しく、こう、で、なんかデリバリーのお兄ちゃんが外で待ってるみたいな、ね、そっち作るのでいっぱいいっぱいになってるみたいなありますよね。
そう数打たないと正直意味がないというか、利益ほとんど出ないんで、それも、 逆に飲食店の首を絞めてるところっていうのもありますよね。
なるほど。まあそもそもね、利益率1割とかでやってますもんね。今日もまあコロナの経済の影響いろいろ出てますんで解説よろしくお願いします。はい、ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。ラジオの日本放送飯田浩司の OK 浩司アップでは、お聞きのあなたからのニュースや番組についてのご意見、そして新型コロナウイルスについて、お仕事への影響、生活の変化、政府の対応へのご意見など、ぜひメール、ツイッターでお寄せください。番組で紹介いたします。海外でお聞きのあなた、そして関東以外の地域でお聞きのあなた、メッセージ情報もお寄せください。よろしくお願いします。では最初のニュース、こちらです。航空大手の ANA、 新型コロナの影響で最終赤字1,088億円。航空大手の ANA ホールディングスが昨日発表した2020年4、6月期の連結決算は、売上が前の年の同じ時期と比べ 75% 減の1216億円、純損益が1,088億円の赤字となりました。売上が4分の1に減ったと。
はい。
まあコロナの影響いろんなところに出てますね。
まあそうですね、例えばですね、はい、国内の航空運送、つまり人が乗る方は 95% 以上減です。で海外については、まあ、飛ばしてないっていうのもありまして、ね、まあはい、ほぼ 97-8% 減で、まあ、一方で、航空貨物の方はそれなりに動いているので、はい、合わせると、まあ、75% 減ぐらいの、形になるわけなんですけれども、
はい、
これですね、まあ、同じ時期、まあ、JAL の方もですね、この四六は1200億円の赤字ということで、
はい、
かなり、まあ、各業界厳しい状態になってると思いますね。
まあ、特にこの運輸とか観光関係とか人が動くってところをポイントにするところは、ね、みんなきついですね。
あと正直 ANA と JAL は、はい、やはりですね、うん、これ世界で一番、うん、人がたくさん乗る、まあ便といいますか、はい、経路というのが世界一が、羽田新千歳なんですね。
あ、世界一なんですね、はい、あそこ確かにものすごい数飛んでますもんね。
で、次世界第2位が羽田福岡なんです、
はい、なるほど。
で、まあ、この2つの回復がほぼ見込めないという状況ですと、はい、なかなか利益の立ち上がりっていうのは難しいと思うんですね。でこれ世界でも同じで、
はい、
まあ、ボーイングも、まあ、赤字、大赤字ですよね。
航空機メーカーの方、
ま
あ、もともと墜落事故などもあって新しい形の、ね、飛行機が売り上げが立たなかったっていうのもあるけれども、やっぱコロナの影響
かなりあると思いますね。
うん、
で、もう四六はこの数字だけれども、はい、さまざまな経済対策というのが7月以降を、まあ、正常化に向かうという前提で、行われてます。
はい、
で、私自身もこの、まあ、政府の今回の1次2次の補正について、まあ、60兆弱っていうのは妥当な数字ですよというお話をしてきたんですけれども、
はい、
これあくまで6月がボトム、で7月から徐々に回復していくっていう前提での話ですが、
はい、
現下の状況を見ていると、むしろ変な話、まあ、被害拡大してるんじゃないかと思わせるところもあると。
そうですね、感染者数だけで見ると昨日1日で1000人超えだったというね、はい、
そして経済活動についても、はい、まあ、かなり低調な状態が続いている。さすがに5月よりは立ち上がっていますけれども、
はい、
こんなに回復のペースが遅いというふうに、まあ、正直政府も想定していなかったと思うので、そういった場合は例えば企業の支援、
はい、
そしてまあ家計の支援っていうのについて三次補正は確実に必要になってきたと思いますね、この状況は。
まあ、予備費で10兆は積んでますけれども、まあ、それだけじゃなくてきちんと国会開いて三次の補正もやらないといけない、
うん、そうですね、まあ、いわゆる予備費ですと、
はい、
二次補正で、まあ 行うことになった施策のお金が足りなくなったっていう時には、はい、まあすんなり使えると思うんですけれども、何かそこで完全に新しい施策を、まあこの予備費を使ってやるっていうのは、なかなかちょっと予備費の性格上難しいと思います。はい、ですので、例えばもう一度、はい、再度の10万円給付であったり、または企業に対して、まあ、持続化給付金のような形よりは私は融資がいいと思うんですけれども、まあ、優先的な融資枠これをもう一度拡大すると、
はい、
まあ、これは実は予備費でもある程度できるかなと思いますが、そういった対策が必要になってくると、これはちょっとですね、
はい、
現在決まっているスキームだけだと厳しい状態というのが見えてきた状況ですね。
まあ、経済の取り組み、海外のものなどについてもまた後ほどおはようニュースネットワークのゾーンなどで解説をいただこうと思います。まずは国内足元の企業景況感から経済対策というお話をいただきました。
おはようニュースネットワーク、取り上げるニュースはこちらです。アメリカ FRB が金利政策などの据え置きを決定。アメリカの FRB 連邦準備制度理事会は日本時間今日未明、金融政策を決める FOMC 連邦公開市場委員会で、現在のゼロ金利政策と国債などを買い入れて大量の資金を供給する量的緩和政策をともに維持すると決めました。パウエル議長が声明を公表し記者会見もしていますけれども、はい、まあ、基本的には現状維持していくってことになりますか。
そうですね、新しいニュースはゼロだった、
ゼロだった
という感じなんですけれども、
うん、
まあ、いわゆる、まあ、会合後の議長の発言等を見ていると、
はい、
まあ、アメリカの景気の先行きについてかなり厳しい状況だという認識をしていると、
うん、
で、じゃあ金融政策ってどうやって、まあ、経済に効果を与えるかというと、
はい、
金利を、まあ、まずゼロにしますと、
うん、はい、
でこの金利ゼロの状態というのを長く続けますと。だから今お金を借りても安心ですよ、または、
はい、
銀行に対しては今お金を貸しても資金不足になったらゼロ金利で他の銀行から借りてくればいいので、
はい、
安心して貸し出ししてください
うーん
っていうのが、はい、まあフォワードガイダンスって呼ばれたりしますけれども、金融政策の手段なんですが、現時点ですと、このコロナの状況、先行きが見えないので、あ、じゃあ今だったら積極的に貸し出していいんだって銀行思ったところで、じゃあこの状況で借り入れの意思決定するかというと、なかなか難しい。やはりですね、まあ、これリーマンショック後の大不況の時も一部で観察はされたんですけれども、
はい、
リーマンショックと異なってなおさらですね、うん、今回の場合はある意味病気ウイルスとの戦いなので、
はい、
なかなか、金融政策単独で効果を、まあ、発現させるっていうのが難しい状況です。ですからむしろ、まあ金利をあまり高まらないように、金利が高くならないようにしっかり金融政策をやるので、
はい、
財政が頑張ってくださいというのが中心になると思うんですよね。
はい、そうすると今度はトランプさんであったりとか、あるいは共和党の政策、うん、なんか日本円で105兆円ぐらいのプランをまた出してきたっていうね、はい、話が出ましたが、
で、実際まあもともとですね、はい、大統領選挙イヤーって、
うんうんうん、
政権側が比較的大きい予算作るんですが、それとはもうちょっと比べ物にならないレベルの予算だと思います。はい、で、実際にですね、コロナショックの中での経済対策、経済政策っていうのは、これはよく私は社会全体のコールドスリープっていう言い方をするんですが、
はい、
このコロナショックのせいで会社が潰れてしまうと、
うん、
その会社が持ってたノウハウとか、うん、その会社の中で従業員同士が培ってきた、まあ、ネットワークとか、
はい、
あとは長く付き合いのある取引先とのネットワーク、これがパタンってなくなっちゃうんですよね。
うんうんうん、
で、これは別に機械とかと違って他の人に売るってのはできないんですよ、はい、持ち運びもできないんです、
はい、
ですから こういったまあ会社の中に蓄積されている目に見えないネットワークという資産、これを冷凍保存してあげなきゃいけないと。
なるほど。
やはりですね、自然災害と違うのは、はい、何か壊れたわけじゃないんですね。まあ、なんと言いますか、津波とかで壊れたとか、はい、電波が塩水に浸かったとか、そういう被害ではないので、しっかりとこの元々の財産っていうのを、特に目に見えない財産っていうのを、はい、どれだけ保存できるかという勝負になってる。そのためには、やはりですね、まあ、資金といいますか、はい、しっかりと国がお金を使って、特にビジネスを維持するっていう方法必要だと思いますね。でその一方で、これはあの労働経済に関する研究で出てきている話なんですけれども、
はい、
パウエル議長の発言自体でも低賃金労働者女性ヒスパニックで深刻であるっていうふうに出ています、
はい、
でこれ日本の国内データでもやはりですね、女性非正規サービス業、特に接客を伴うっていうと、なんか最近接客を伴うっていうと別の意味がありますけれども、そうではなくて対面型サービス、はい、つまりリモートにできないタイプの、仕事で、
はい、
女性で非正規、ここが一番雇用の、まあ、しわ寄せが大きいというふうに言われてますね。
こういう経済が下向きになってくると真っ先に、まあ、いわば切られる対象になるというところ、
これまでですとむしろですね、はい、非正規は増えるっていう対象だったんです、こういった景気が悪い時には、
正社員を切って非正規を増やすみたいな。
そう、ただそういう流れではなくてですね、
はい、
非正規中でも最も雇用の受け皿としてこれまで、まあ、よきりつけ悪きりつけ、賃金が低いので、はい、よきりつけ悪きりつけですが、いわゆる非正規雇用飲食サービスっていうのは、かなりまあ、最後の雇用の受け皿だったんですね。はい、そこがない。
ない。
ということになるので、どういった形になるのか。現行ですとまだ数百万人休業している状態ですが、はい、まあ、これは雇用調整助成金があるからですが、これが徐々に休業ではなく失業に移行していく、そうなると、まあ、久しぶりにというと変ですが、ちょっと雇用不安自体も深刻化しかねない日本国内で状況だと思いますね。
そういったところの社会不安っていうのが、まあ、アメリカが先行してるかもしれませんけれども、ブラックライブスマターみたいな、こう街頭に出て抗議活動と、まあ、一部過激化っていう、そこまでやっぱりつながっていきますか。
そうですね、まあ、日本でその懸念は薄いと思ってるんですけれども、はい、世界各国でですね、この比較的不安定な階層の経済状況っていうのは本当に、はい、悪くなる、そうなった時に世界各国で政治への不安が高まったり、それによって、まあ、政権政策が不安定になるっていう恐れは、非常にあると思いますね。特にヨーロッパですと、
はい、
南ヨーロッパ各国で、まあ、政情が不安定化する恐れというのは十分あり得るんじゃないでしょうか。
そしてもう一つのニュースはこちらです。日本と ASEAN 経済活性化へ行動計画。梶山経済産業大臣は昨日 ASEAN 東南アジア諸国連合の経済担当大臣とテレビ電話会合を開き、新型コロナウイルスの感染拡大の中、連携して経済を再構築するため50以上の行動計画をまとめました。日系企業への設備投資への支援を進めていくこと、IoT などのデジタル技術の人材育成を支援し、生産の効率化を図ることなどが盛り込まれているようです。
はい。で、まあ、これ、まあ、日本と ASEAN の連携というのは、
はい、
まあ、何を目指しているのかっていうのは、まあ、あからさまでして、どうやってこの ASEAN を日米側の経済圏というのに引っ張っていくか。これがもう、一番の目的なんですね。
はい、
ただ、これ、日本の日系企業側にも重要なメリットがあって、一つ、中国については、やはり経済成長を遂げて、沿岸部でかなり賃金の水準上がってます。
はい、
で、さらにもともとですね、中国ですと国内に、まあ、中国国内に工場を建てたとしてもですね、
はい、
その工場の、まあ、 所有とか決済、こういったものにどうしても党が絡んでくる、
共産党が絡んでくる、
その不自由さ、その不自由さあっても圧倒的な賃金の安さが昔はそれをカバーしてきたんですが、
はい、
そうではなくなったということで、実は米中間の対立が明確化する以前からですね、日系企業なんとか中国以外の生産拠点っていうのが欲しいと思ってたんですよね、じゃあどこだって言って、まあ、一時期やたら経済系の雑誌とか新聞でミャンマーミャンマー言ってたじゃないですか。
そうでしたね、チャイナプラスワンはミャンマーだってい
う、ね、あ、そうなんです、
うん、
で、まあ、そういった中で東南アジアの重要性というのが高まっているのは間違いないですね。
なんかこれ、このニュースと並んで昨日あたり経済面で出てたのが AIIB と、はい、アジア、投資銀行ですね、はい、あの中国が主体でやってる、あそこも総会を開いて、はい、これだけ融資したんだみたいなものが出てきて、
そうなんです、そうなんです、
もうこれ綱引きがかなりこう極まってきてる感じなんですかね。
そうなんですね。で、そういった中で例えば伝統的にはカンボジアとかラオスはもともと非常に親中的な国です。あ、まあ、国の成り立ちからしても、うん、あのそういった、うん、性質強いんですけれども、その一方でどうやって、まあ、ASEAN 各国に対してこれアメリカとも協力して、はい、安全保障上を、まあ、中国との関係にコミットすることの危険性みたいなのをしっかり発信、こっちが、まあ、安全保障側。で、経済側については、はい、まあ、やはりですね、例えばアメリカサイドの、まあ、グループにとどまる。またアメリカとの結びつき、関係性っていうのを高めることに、こういうメリットがあるんだよっていうのをしっかり示していく、そんな必要あると思うんですね。実際あの、アメリカの、まあ、様々な政策、その方向で動き始めてる。
はい。7時26分です。今朝のコメンテーターは明治大学准教授で経済学者飯田康之さんです。引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
続いて教えてニュースキーワードです。米豪2プラス2。アメリカとオーストラリアの両政府は28日、ワシントンで開かれた2プラス2、外務防衛閣僚協議の終了後、共同声明を出し、中国による南シナ海での領有権主張は国際法に照らして無効だと揃って批判しました。先ほど ASEAN のお話ありましたが、はい、このアジア太平洋地域の、まあ、大きなプレイヤーの一つがオーストラリアであるということですね。
そうですね。
さあここで、どういう連携をっていうか、かなりオーストラリアはこう、はい、アメリカ側に舵切ってる感じはありますね。
そうですね、あの一時期オーストラリア非常に親中的な政権、そしてやっぱりあの中国との経済的な結びつきを強めていくという方針取っていた時期もあるんですけれども、はい、明確に転換した形ですね。あの、まあ、主要国の中でイギリス、オーストラリアぐらいじゃないですか、ここまでアメリカ側に舵を明確に切っているのは。
そうですよね。
で、やはりですね、はい、こういった中で、例えばあの南米と、アジア地域を結ぶ、イノベーション、はい、いわゆる光海底ケーブルですね。
あ、はい、
この光海底ケーブルもですね、南米と上海をつなぐっていう、ともう一つは南米とニュージーランド、オーストラリアをつないで、今度今月か、はい、今月まさにオーストラリアと日本の間には海底ケーブル通りましたんで、
はい、
これによってアジアにつなぐ、どっちが選ばれるのかという問題で、先日、はい、まあ、チリ、オーストラリア両国はこの海底ケーブルとして、まあ、このオーストラリア周りを選ぶ、ということがはっきりしたと、
はい、
でおそらくまあ NEC あたりが受注という形になると思うんですけれども、
はい、
まあ今回の2プラス2は外務防衛ですが、はい、それと同時に経済についても、だんだんとですね、まあ米中の間でどちらの陣営に比重を置くのか、 特にこれ 5G 関連での設備投資なんかを通じて明確にしろというふうに、はい、特にアメリカ側は求めている感じですよね。
これね、経済安全保障なんていう言葉もこう叫ばれるようになりましたけれども、うん、もういい加減日本企業っていうのもこれ一言でどっちも得取るみたいなことはできなくな
った、と思いますね。特にあのアメリカがですね、はい、例えば、まあ、ファーウェイが一番典型的ですけれども、中国系の、部品を使っている企業について、うん、アメリカの政府調達に参加させない、
はい、
で、これアメリカというマーケットを大幅に失うことになりますから、やはりどうしてもそれは中国製品から離れざるを得なくなるわけですね、
はい、
でこれでじゃあもう中国側にしますっていう日系企業はもうさすがにそんなに多くなくなってきてると思います。で、そうするとやはり、かつてのもともとペスク大統領以来、明確ですけれども、
はい、
新冷戦状態に突入したんだというのをやはりしっかり認識しないといけない。なんというかその対立煽るのは良くないとか、
はい、
国際協調とかっていうふうにいろんなところで言いますけれども、これはもう事実として、かつてはココムなんていうのもありましたけれども、
ありましたね、対共産圏の輸出規制ですね。
そうですね、
はい、
そういったものもありましたが、アメリカ陣営はアメリカ陣営で、で後々は対抗措置として中国陣営は中国陣営で、ある程度経済についてもまたはさまざまな製品のサプライチェーンにしても、固めてくる。そうするとですね、ちょっとこれは明確に冷戦が再開されたんだなっていう認識はどこかで持っておかないと、別に冷戦が再開されるべきとか、されてほしいとかっていう話ではなくて、
はい、
事実認識として、少し変わっていく必要ってのはあるんじゃないかと思いますね。
国務の話は出ましたけど、それでね、東芝機械というところが、制裁を受けたとか、あの頃は日本がこう伸びていったところだったんで、それを叩きに来たんだみたいな話もありましたが、でもそう、あの後、日本はアメリカに対して、はい、アメリカで工場を作って雇用を確保するんだから大丈夫ですよっていう説明をしてたじゃないですか。はいはい、今回、これ、中国から部品入れてアメリカで組み立てるみたいなことってのは今後できなくなってくるってことですか、ね、
かなり厳しくなってきますね。例えば、この中国系の部品の排除を決めた、
はい、
イギリスなどでも、様々な、基地局業務だったり、はい、基地局関連のサプライを、例えば富士通、NEC あたりに、どうやって、振り返っていくかで、ありていに言うと、はい、日系企業はこの規模の仕事受けるだけのキャパ持ってますかっていうのが、やはりですね、かなり中国勢に押されて事業規模小さくなっていますので、はい、急に世界特に旧西側世界って言ったらいいかもしれませんが、から発注が来た時に日本系の企業がどれだけそれを受ける力があるのかっていうのが今後試されると思いますね。
今日のキーワード米豪2プラス、そこから中国に対しての向き合い方というところまで、各企業についてもお話しいただきました。今日の教えてニュースキーワードでした。メールやツイッター様々いただいておりますが、こちらラジオ堀さんツイッターですね、オリンピックを見越していたのかハラルのお店ができていたんですが、待ちきれずもぬけの殻になっていたと。ハラル、イスラム教の戒律にのっとった、料理を出すという認証ですけれども、
インバウンドを中心に考えていたビジネスはもう今年、はい、そして来年もかなり厳しい状況続くと思いますね。国際的な旅客自体、
はい、
急には戻らないと思います。
そうですよね、情勢的にもそうですもんね、はい、続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。GoTo キャンペーン開始から1週間、登録件数1万件超に。菅官房長官は昨日の記者会見で、政府の観光支援事業 GoTo トラベルキャンペーンの対象となるホテルや旅館の登録件数が28日時点でおよそ1万800件になったことを明らかにしました。 まあ、すったもんでありましたけれども、東京発着以外ではどうなんですか、はい、一定の効果があったということなんですかね。
まあ、そうですね、さまざま地方の宿泊施設、話聞いていますと、
はい、
まあ、客足自体はこれ、キャンペーン以降戻ってきていると。ただその戻るといってもですね、
はい、
満室になっているというわけではないというのが現状のようです。
はい、
しかもですね、今後、うん、ちょっと大阪、そして、まあ、愛知、
はい、
でもかなり感染増えていますので、
そうですね、
どこまでこの GoTo キャンペーンというのは継続されるのかという不安定さかなりあると思うんですね。でまたですね、東京都の人、そして大阪もそうかもしれないですけれども、
はい、
皆さん夏休みの旅行というのを計画されていると思います。それについて、まあ、これからですね、徐々に徐々にもしかしたらやっぱりやめとこうとか、あと東京の人だとさすがに東京もまあ、何週間遅れかで GoTo やるんだろうって思ってた人が、
はい、
あ、これはもうダメだと思って、ちょっとキャンセルするとか、こういった動きというのも今後出てくるので、
はい、
まあ、ないよりはずっと良かったという宿泊、政策としてではなくて、
はい、
まあ、宿泊施設側としてはないよりはお客さんは増えたんだけれども、これで、まあ、対策として十分かというと、それは、まあ、全然足りてないよという現状だと思いますね。
まあ、感染対策などでもう満室にはしないとかね、一部屋置きにお客さん入れるんだっていうところがあったりとか、はい、だからそういった意味ではもうマックスの収益っていうのはそもそも見込めない中でやってるってところは多いわけですもんね。
そうですね。しかしその部屋を一つずつ開けるっていうのは、
はい、
どういう効果があるのかよくわからないんですけれどもでこれ様々な感染症対策を見てるとですね、
はい、
なんかいろんな専門家がそれには効果がないですよって言っていることを何重にもやって、なんていうかちょっとだんだんとですね、対策をしていることをアピールするために対策をしているっていう雰囲気はちょっと出てきているなとは思うんですよね。
まあ実質をね、こう、まあ、ガイドラインとかがもしね業界内でこうやれば大丈夫だよっていうのがあればあれなんですが、
そう、しかも大丈夫だよって言えないっていうのが、
ね、またこれが諸説あるみたいなところがありますもんね。
ちょっとですね、今後 GoTo、どういうふうに、まあ、展開していくのか、まだまだちょっと先行き読めない状態ですが、はい、やはりこの全国化というのは、はい、なかなか厳しい状態になってきたかなと。むしろ今は、まあ、東京離発着だけが規制されていますが、はい、今後さらに感染が拡大していくと、場合によってはいわゆる緊急事態宣言、の際に準ずるような移動の規制というのもあり得る状況ですんで、
は
い、ちょっと継続性かなりきつくなってきたんじゃないかなと思いますね。
緊急事態宣言が、まあ、徐々に解除されていった時に議論になってましたけど、
はい、
ハンマー&ダンスなんて言って、
はい、
感染者が上がってきたら再び行動規制をするんだけど、はい、また下がってきたら経済を元に戻して、でこれを繰り返すって話になってたんですが、
そうなんです。
ところが実際にまた感染者が上がってくると、なんか不安ばかりがこう募ってっていうね。
そうですね、
本当はあれオンオフをこう切り替えながらやっていくしかないよっていうところのはずでしたよね、議論としては。
そうなんです。でさらにはですね、やはり途中で検査方針というのを大きく転換したのが一つ、そして、まあ、はい、いわゆる検査の手法も一部変わってきているので、そうするとですね、現在の感染者数の数というのが、
はい、
どの程度4月に対して大きな感染拡大なのかっていうのがかなり見えづらくなってしまってるんですね。で、まあ、一つの方法っていうのは、まあ、少なからぬ人が主張されていますが、重症者数、
はい、
またはその重症に準ずる比較的症状が重い入院者数と、まあ、いわゆる医療のキャパシティ、これを比べながらハンマーを使っていくっていう方が、はい、まあ、妥当なのかなと。ちょっとですね、数字が分かりやすいということで、感染者の数、
はい、
感染者数というよりもいわゆる検査の陽性者数といった方がいいかもしれないですよね。感染されてる方、調べてないだけで、無症状のまま普通に暮らされてる、
はい、
軽症のまま、ああ、ちょっと風邪っぽいなって言ったら治っちゃったって人たくさんいると思うので、今一度ですね、 ちょっとその重症者数等を見ながら、はい、そのどの程度のハンマーを使うのかっていうのは考えていかなきゃならないと思いますね。
まあ本当そこら辺のこう数字の見方みたいなものっていうのが、うん、やっぱイメージがこうなんか一人歩きしてしまって、
そうですね、
今まで来たところがありますもんね。
まあ、やはりあとは重症者数をカウントする中心に考える大きな問題点っていうのは、重症者数の伸びって、はい、実際の感染の拡大と遅れてくるので、うんうんうん、そのラグをどう考えるのかっていうのも含めてですよね。
で、一方で経済政策はやっぱ先のものをやっていかなきゃいけないから、うん、そうするとラグがより大きくなるみたいな。
そうなんです、そうなんです。
2週間前のデータを見ながら2週間後を考えるみたいなことになっちゃうんです
ね。そうですね、うん。ですから、やはりですね、経済対策については先回りするという、はい、まあ、今後考えうる一番悪い状況っていうのを考えながら策定を進めていく必要、準備する必要はあると思いますね。
まあ、このなんか新しい生活様式とかこういろんなものが出てきてますけれども、これ経済そのもののこう様式まで変えるっていうのはかなり時間かかるわけですね。
いやと思います。それこそですね、このコロナショックというのは永久に続くものではないです。はい、おそらく、まあどの段階か分かりませんけれども、感染収束なのか、はい、重症化率がうんと下がった時なのか、またはワクチンが開発された時なのか、様々だと思いますが、そのタイミングまで、どうやって、まあ、経済政策を維持するかですし、この新しい習慣って言いますけど、はい、どんなに長くても 2年後ぐらいにはまた元に戻ると思われると、その中で生活習慣変えろ、業態変えろっていうのは、はい、なかなか無理筋な注文ではありますよね。
今日のスクープアップ、 GoTo キャンペーン開始から1週間というニュースを取り上げました。あなたの声を届けます、リスナーズオピニオン。定時ニュースではかなり入ってきてたりとか、テレビなんかではよくやってます、マスク。
はい。
今度またね、政府が、まあ、介護施設などを中心にですね、マスクを新たに8000万枚ぐらい配る、うん、それを延期するかどうかみたいな話が出てきてますけれども、賛否いろいろいただいております。まずは国立市アバロンさん、もしかしたら必要になるかもしれないからいいじゃないっていうふうに聞こえますよと、もっと必要不可欠のところにお金使ったらどうですかと、いうご意見をいただきました。まあ、こんなところに金使うなという。で、一方でですね、埼玉市銀のスプーンさん、政府の布マスクの再配布の件、そんなに税金の無駄遣いと批判すべきことなんでしょうか。私は違うと思います。以前両親が介護施設に入所していた経験があるんですが、介護施設に入居するお年寄りは安全管理上自由に、外に行くこと出入りができません。中には身寄りのない方、経済的事情でマスクを新調することが困難な方もいます、うん、そういった方は声を上げることも少ないと思いますと、いただきました。
まあ、あとはですね、はい、今回の場合は一時補正の予算立てで作ってるものなので、もう作っちゃってるんですよね。発注しちゃって、はい、こっからキャンセルしてもそんなにお金が戻ってこないっていう、はい、そういった側面もあるので、まあまあ、まあ、ここに今議論のウェイトっていうのを置く必要もないのかなと思ったりもします。
まあ、あれね、結構いろんな補助金とかを使ってメーカーにマスクを国内で作ってくれみたいなことも言った、はい、その調達されたマスクっていうのがちょうど今市中に出てきてるところなんですよね。
そうなんですよね。
うん、
でもよくですね、これ、はい、こういった状況なのでやらなかったことはうんとすぐにやれって言いましょうと、やっちゃってそんなに後から考えると必要なかったかもっていうもの出てくるんですよ、これを叩くと今後先回りした政策っていうのがやりにくくなりますよね。こういう状況ですから過剰であることは僕は構わないと思います。
これもらったら各自で備蓄しといたらどうなんだろうとも思うんですけどね。
まあ、使わなければ使わないで別に構わないので、どうしてもですね先回りして政策をしようとすれば確実に後から考えたら無駄でしたってものは出ると。で、こういう時には足りなかったことを批判するべきで、はい、過剰だったことはまあまあ、まあそういうこともあるよねっていう心構え必要だと思いますね。
今日もたくさんのメールやツイッターいただきました。どうもありがとうございました。
ポッドキャスト YouTube でお聞きいただきありがとうございました。
この飯田浩司の OK 工事アップは東京有楽町の日本放送で月曜から金曜朝6時から8時まで生放送でお送りしています。生放送を聞き逃したあなた、ぜひラジコのタイムフリーサービスで新型コロナウイルスに関しての最新情報、ニュースやスポーツ、エンタメなどをぜひチェックしてください。さらにこの番組では公式ツイッターでも最新情報を配信中、スタジオで撮影した写真などもアップしています。そしてもう一つ、私飯田浩司夕刊フジで毎週火曜日に飯田浩司のそこまで言うかを連載しております。こちらもぜひチェックしてください。